まるかのお昼も全身全身トップギア収録、
秋真っ盛り。今週も始まりました。 MC はピンキー大宮と
グッチー瀬口と、
どうもワクチンバブル加藤です。
よろしくお願いします。音が
何これ、スーさん
何これダメじゃん、
すごい音。
使えねえわスーさん、忘れるわ。買ってきたと思ったらなんか昔の豆腐屋さんのラッパみたいだし。
ドンキホーテ行ったんですけどそれしかなくてです
ね。もう一回もう買い直しだよこれ。
100均の方がいい音出て
る。びっくりだね。
意外と高かったんですこれ。
そうなのさ。
知らないよ。
あんね、
はい、
今日俺あのワクチンバブル、
ワクチンバブル、
ワクチン打ってきたのさ。
おお、
はい、
うん、
1回目
、
はい、1回目、はい、
ね、
はい、
迷ったけどやっぱり行ったさ。白木かチーフに変わろうかなと思ったけど、うん、まあ土曜日だったらいいけどさ、
はい、
金曜日だったらもし今日とか明日熱出たら仕事できなくなるでしょ。
そうですね、
うん、それはいいんだけどさ、
はい、
あの椿さん行って、
はい、
ね、
はい、
行ったらいつも椿さんっていつもほらお客さんそんなにいないからさ、
患者さん
ね、
うん、少ない感じです、
は
い、
今日行ったらねすごくなんか受付の人もさ、
はい、
危機としてなんかすごく目がランランと光ってのさ。あれってさ、なんかもらえんでしょ、あのワクチン接種できるあれになると、
ね、
施設になると国から補助が、
あ、そうです、そうです、
ね、
そうです、
いくらとか、
はい、
1人いくらとかも分かんないけど、
はい、そうです、確か引き取りいくらですよね、
看護師さんも打つ人も、もらえんでしょ、あれあの一発打つか1日いくらか。
あ、そうなんですかね、
うん、
それでキラキラしてたんですね、
うん、みんななんかね微笑ましかったもん。バブリーだなーと思ったよ。
チャリンチャリン。
うんうん。これで。
まあ、
うん、まあね。いや、いいんだわ。うん、そうやって、まあ、とりあえずね、まあ予算があるんだから。
そうですね。
行けばいいんだけどもさ。はい、さっき関口がちょっと怒ってたのさ、
はい、いや怒ってたっていうかモヤモヤするなと思って、もやもやするなと、なんかもうちょっと確かにそのワクチンをやってくれてる人も受け入れてくれる病院もすごく大事なんですけど、
うん、
その金額がちょっとねなかなか高いだったら、うん、もうちょっと少なくして違うところに回せばいいのになーって、
まあね、
思うところもある、うん、
まあ、言ってる意味もわかるけども、
はい、そうですね、
だけどとりあえず今バブルだから、うん、給付金バブルとか、ね、はい、持続的そうだよ、もうすごいよ、もう飲食店のやつらもさ、
は
い、なんかいやちゃんとさ普段からちゃんと働いててさ、
はい、
ちゃんとやってるあれがねなるんないけどさ、はい、普段からね何もしてないやつらがそんな暇でさあれなのにさ遊んでばっかりいるやつがさ
結構あるみたいです
ね。そうだよ、金もらってさ、
結構あるんですね、
車買ったりとかさ、
あ、本当
そう、うん、なんかね情けなくなるよ同じ飲食店として。
あ、そうですね、
まあね、お前が言うなって感じだけどね。
いや
まあということで乾杯するかい。
乾杯しますか。
はい、
はいはい、乾杯、乾杯、よろしくお願いします。
うん、ちょっと果汁だけで。
カボスの果汁だけと、
うん、
果汁、あ、身じゃない、
うん、果汁でもうまいわ 100%
、まあ、うん、そうですね、
美味しい、
はい、
はい
はい、というわけで、あ、時事ネタいきますか。
そうなのさ、
はい、札幌で起こった事件ですね、
うん、
親を連れてこい、児童らの顔にハサミを突きつけ逃走ということで、
50歳ぐらいのね、
50歳ぐらいの、男性ですね。
俺か、
うん、
シーザーハンズってあだ名つけられるんじゃないかい、こいつ。そのうち子供たちから昔の口先女みたいになんか、
そんな笑い事じゃ済まないですよ。
いやいや、でも本当に、
しかも近いぞ、瀬口
は。ティーネックって、はい、そうですね、
しかも星置きなんだよ、ここ。
あ、そうですね、
うん、星置きのね、あれでね、
9月22日の朝に、
朝に、
はい、登校中の小学校3年生3人、
うん、
あ、小学生3人に、不審な男にハサミを突きつけられる事件があります。
3人が不審な男にね、
はい、
ハサミを突きつけられると、
はい、保護者からは不安な声が上がっています。
そりゃそうださ、で、午前8時過ぎ登校中の男子小学生3人が突然、
はい、
不審なスーさんに声をかけられて、
男です、ね、
あ、
不審な男です。
あ、ね、
僕じゃないですよ。
あ、書いてないか、
うん、そうか。悪いドラえもんのスーさんに声をかけられて、
どんどん変わってます、うん、
どこの学校、
はい、
ってね、言われたんでしょ、
う
ん、
はい、そうですね。
3人はそのまま立ち去ろうとしましたが、男は児童らの肩を押さえつけた上、
怖い、
持っていたハサミを顔に突きつけ、児童らの顔、子供の顔にだよ、ハサミを突きつけたんだよ、親を連れてこいだよ。
どうしたの、
いや、どう、 いや、親連れてきてどうすんだと。
何したかったんでしょうね。
どうすんのよ、そんな、お前、ヤクザみたいな親来たら、なあ、もっと、格闘技とか、ごつい親来たら。
面白いですね。なんか、ようかっつって。
あの、なんかそこでゲーやったぐらいにしてね、髪切ってさ、髪切りのね、正月とかにそういう、うん。いや、これを見せ、そう、見せたかったんです、なんて言って。どうですかとか言って、なんか、バカ野郎とか言って、なんか。で、児童らが下を向いて黙ってると、男はそのまま立ち去り、3人に怪我はありませんでしたと。
いや、何事もなくてよかったですよね。
いや、トラウマになるよ、お前。逃げた男は50歳ぐらいで身長170センチほど、中肉で白髪交じり、あ、スーさんねえな。中肉白髪交じりの短髪だって。
うん、あ、白髪どころか。
白髪どころか。
まあ、特徴的な。
なんだ、このふぬけのラッパ。ねえ、いや、ちょっと怖いね、これね。
いや、怖いですね。怖いですね。うん。ペイネック、星を蹴ったりだったら、こっちに行ったり、ね、西の方行ったりとかしている
。うん、いや、しばらくあるじゃない、うん、先生とかさ。
あ、そうですね、集団
下校。集団登校、うん、結構、
うん。あと、ボランティアのお父さんかお母さんたち見守る、やった方がいいわ、こういうバカが出てくるから。
まあ、全部の場所に入れないので、うん、親は、連れて行ける親は多分連れて行くと思いますね、うん、学校まで。
いや、ていうか、ハサミを、ね、はい、髪切るぞってことがしたら
でも顔にですからね、
何をしたかったんでしょうね、うん、
で親を連れてこい、なんか脅してお金でももらおうと思ったのかい。
いや、どうなんでしょう、
わかりましたって言ったらどうしたんだろう、親を連れてこい、わかりました、
わ、ね、かりましたって連れてきてんな、うん、いや、そこで髪切りの毛をなんかすごい、うん、すごい
です
。
でも怖かったろうな。
いや、本当だよ。
いや、怖かったでしょうね。
何にもなくてよかったけれども。
でもさ、はい、昔いなかった、こういう変なやつさ、近所っていうかさ。
ああ、うん、いました、
ね。ちょっとおかしなやつね。
はい。絶対親からは近づくなって、じいちゃん、うん、ばあちゃんとかも近づくなって言ってましたもん、うん、そういう人に。
まあ、それはちゃんとさ、はい、居場所も分かってるから。
そうです、そうです。特定の人、この人っていうので。う
ん、俺もね、やっぱりね、なかなかいるんだわ。あ、でもこれ大体銭湯とかで結構やられるパターンだから、後からその銭湯の時にも言うんだけどもね。
はい、うん、あ、なるほど。
あとなんか昔ね、なんか釣り道具をね、俺釣り好きだったからさ、はい、生活館っていうところにね、なんかどっかから来て、釣り竿とかいろんなのね、はい、並べて、俺一人で行ったんだ、小学3年生か4年生ぐらいの時に。うん、はい、したらまあ大人ばっかりなんだけど、したらなんか全然知らない、前も言ったっけ、おっさんにさ、親父にさ、はい、ちょっとここズボン穴開いてるかどうか見てくれって言ってさ、はい、うん、
ここってどの辺
を、お尻、
はい、
うん、
はい、
ね、
はい、
どこですかっつって、ブワッと屁かまし上がってさで、ゲラゲラ笑ってるぞ、その親父びっくりだよ、ろ、
それもすごいですね、
すごい音でブワッてなんかいやいやいやいやいや、ゲラゲラ、い
や、
だから、いや、知ってるね、親戚のおじさんとかってまだ100本譲ってたよ。全然知らないんだよ。どうすんの、痛いげな、ただ釣り好きの釣り吉三平って言われてた、この俺を。
どうしたんですか、社長、そして。
え、俺？
はい。
うわ、俺も、いや、しょうがない、俺も笑ってたよ。だって仕方ないでしょ、そんなの笑ってるし。
まあ、
親父、
そうですね。
そのおっさんも悪気もなくてさ、ただいたずらなのよ。ブワッて、うん、
あっけに取られましたね、
ちょうどそのおっさんの顔ぐらいの俺のかケツのとこに顔あったからさ、どうならないね
ひどいね、どういう
ねえ、いやいやいやいや、でも本当にこれね、なんともなくてよかったよ。
いやー、でも
こういうバカが、
ね、学校行くのが怖くなっちゃいますよね、登下校が。
いやいや、これまださ3人だったからまだよかったのよ。
いや、そうですね、
1人とかもしくは女の子とかだったらもうやばいよ、本当に、
うん、いやー怖いわー、
うん、いや、ダメだよこんなのな、札幌だもの、
うん、そうなんですよ、札幌なんですよね、これも。
いやー、すーさん本当にそういうのね、捕まるよ、そのうち
違うって言って、ね、
じゃ自首するなら今
本当だよ
違います、誘
ったってい うか、
すーさんね、本当に普通に見るとね、すーさん怪しいから、俺たち知ってるからまだいいけども、初めて会う人は、スーさんって何者なのかがよくわからないんだから。
そんなことを言っている社長は何度職質されたん
ですか？そうよ。俺は2度。俺の場合はちょっと、なんか違う方向のあれだけど、ちょっとこいつは違う意味で怪しいな、だけど、スーさんはちょっと得体の知れないね。何か、うん、
違う生き物ってことですか？
まあ、ということで、
はい、はい、はい。
なんか来てたね、そういえばね、メッセージが。
先週のですね、純喫茶。 昭和平成の忘れ物純喫茶の、お題だったんですけど、そこでですね、山嵐さんから遅れてメッセージが来ておりまして、読みたいと思います。
ここは省略してくださいって書いてるよ。
でも、まあそこは省略しないで。
そういうわけにはいかないんですね。
せっかくなのでちょっと紹介したいと思います。はい、特に、純喫茶についてはご期待いただいていたようですが、すみません。遅ればせながら、私の感覚としては、純喫茶といえば、提供されるものはコーヒーとトーストのみ。クラシック音楽が流れる静かな空間的という感じで、喫茶店とはちょっと区別しておりました。しかし、そもそも喫茶店は、女給さんがいるお店で、今でいう風営法で区別され、接客の伴わない喫茶店を純喫茶と呼んだとか、奥が深いですね。私が行っていたのは、中学高校生の時に、ちょっと背伸びをして通っていたジャズ喫茶ですね。タバコの、煙とコーヒーの香りと素敵なジャズが流れていました。かっこ夜はお酒を提供していました。
いいね。
かっこいいの、あ、まだ続きあります。そういえば、アベック喫茶の話がありましたが、未成年の若年層が安価で利用できる同伴喫茶や深夜喫茶が不純異性行為や、不純異性行為な温床となり、よく先輩たちが補導されてたの話を聞いておりました。私たちの頃はカップル喫茶というもので明らかに公然わいせつの対象で取り締まりが、強化されていましたのでちょっと怖いもの見たさもありましたが行く機会はありませんでした、という。
さっきこれねスーさんちょっと読んでてさ、はい、山嵐さんの先輩たちって言ったらさ、
はい、
ね、
はい、
そんじょそこらを歩いてるね、はい、70歳以上ぐらいのねじいさんやばあさんだよ。
そうなんですよ。社長に言われて、ああそうかと思いました、
ね、その人たちが何十年前かは、
はい、
不純異性交友を してたっていうんだから、こういうところで、
そうですね、
だからその辺に歩いてるじいさんばあさん見て、このじいさんばあさんもね40年50年ぐらい50年ぐらい前まではねこうやってそういうなってたんじゃないかと。ね、いや、そうやってもっと、いや、そうやってなったら、いや、はい、人に歴史ありで、
まあで
ね、今はおじいさん、おばあさんとしか見えないけども、
はい、
あ、この人たちも、青春とか若い、そういう若気の至りとか、いろんなことがあったんだな、とかって思えると、なんかちょっとほっとするな、と。まとめてみました。
綺麗にまとめましたね。
うん、
ね、
うん、
はい。
ワクチンバブルだから。
というわけで、
ね、
先週のお題が、
はい、
ちょっと遅れましたけれども、
う
ん、ということで、
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ということで、今週のお題が、
はい、
なんだっけ、
昭和平成の忘れ物、銭湯ということで、
うん、そうね、はい、はい。
やっていきたいと思います。
はい、ペンネーム、イニシャル、大野くん。
はい。
大野くん。はい、皆さん、こんにちは。
こんにちは。
最近は、ジムのお風呂で済ませることが多くなり、銭湯に行くことが少なくなってしまいましたね。一度は、富士山の絵が描いてあるような銭湯に行ってみたいものです。子供の頃は苦手でしたが、今やサウナも電気風呂も好んで入るようになりました。久しぶりに風呂上がりのコーヒー牛乳を味わいに行こうかと思いますと。ねえ、そうなのさ。さっきちょっと調べたら富士山の絵はさ、大正元年、東京の喜楽湯っていうところが最初で、そこのおっさんが、親さんが自分でペンキで富士山の絵を、
はい、
うん、縁起物だしね、したら子供が喜んで、はい、それが全国に行ったという。
あ、なるほど、そういうの始まりなんですね、うん。
だけどあれだよね、地方地方であった方がいいよね。例えばさっきも言ったけどね、
はい、
札幌だったら時計台とかさ、
うん、
大通りとかテレビ塔とかさ、
はい、
青森だったらねぶたの、絵が描いてるとかさ、小樽ならなんだろうな。小樽だったらやっぱり。
ガラスの、なんだっけ、小樽。
いや、もしや、いや、銭湯で描くとしたら、やっぱあれじゃないの、
レンガの。
まあそうだな。運河、運河とかだな。
はい、
うん、
あ、
運河だね。
はい、
うん、天下じゃないよ。運河だよ。ね、はい。すいませんでしたね。ね、多分やると話は変わってね。
はい。
じゃあ子供の頃苦手です。確かにね、サウナとかさ、電気風呂とかさ、ビリビリビリビリしててさ。
ダメでしたね。
いや、やっぱりね、これね、はい、大野くんもね、イニシャルの大野くんもね、はい、年を取ってきたってことさ。ね、
うん。
サウナとかね、親父ってね、おっさんとかさ、
う
ん、もう汗ぶったる。たら、たらしながらね、
うん、はい。そう、あんなのなんで長く入れるんだろうと思ってたら入れるようにな
りましたね。
そう、
なりましたね。
電気風呂もさ、ビリビリビリビリさ、うん、あれだったけど、今だったらなんか、心地いいもんね、なんかね。
そうですね。
なんか、体の悪いところに効いてる感じするもんね。
そうなんです、はい、
あとね、はい、コーヒー牛乳ね、そうだね。
あ、飲みましたね。瓶の、うん、瓶のコーヒー牛乳。
フルーツ牛乳とかもさ、あったりする、はい、あとアップル。リンゴ牛、リンゴ。リンゴジュース。あれもなんか牛乳瓶に入ってたような気がしたんだ。牛乳同じ。あと、カツゲン。
あ、カツゲン、はい。
カツゲンね。
カツゲン。北海道限定ですからね、あれ。
そうなったんだよな。キャップさ、牛乳とかさ、なんか、
あ、紙の、うん。
カップンってやるさ、
はい、針みたいな。
針のついてるやつね、はい、それあってさ。
はいはい。
あれ結構二つ三つ一緒に重なってる時あるもんね。
ああ、ありますね。
いちいち取らないでさ、
はい、
針にさ、
刺したまんま。
刺したまんまね。
うん、なるほど、
うん。それがまたちょっとかっこよかったりしてね。意味わかんねえな。
昭和ですね。
うん、そう。不器用な男ですから。リクエストは、
はい、
アースウィンドファイヤーのセプテンバーをお願いします。とね、
はい、
昔働いてたね、大井しげって言ってね、しげって言ったんだわ、
はい、
うん、しげちゃんがね、
はい、
会社の忘年会でこれを踊ってたの、この曲で踊ってたのを思い出してね、それしか俺にとっては記憶ないんだけどね、うん、踊れてたんだよね、一応それがまた憎たらしくてさ、あれさ、結婚式のハワイのお土産をさ、
はい、
2年後か3年後ぐらいに持ってきたってやつさ、コーヒーどんだけ熟成ローストされてるのよって、
お元気なんでしょうか、
多分まだスミカの地下でバーやってんじゃないかい、
あ、そう、
バブルになってるんじゃないですか、
あいつもな、あいつもバブルになってるかもしれないな、
はい、というわけで、
はい、
アーサンドファイヤーでセプテンバー聞いていただきました、はい、はい、まだメッセージ来ておりますので、
はい、じゃ続いていきますね、ペンネーム鍋律子さん、皆さんこんにちは、
こんにちは、
本日のお題、銭湯、小学校の頃お風呂が壊れていて銭湯通ってました、家から歩いて5分の白樺湯、ケロリンの桶も印象的でしたが、その昔ドライヤーではなくパーマ屋さんにあったような頭をすっぽり入れて乾かす椅子がありました。10円で3分ぐらいだったかな？頭すっぽりなのでショートヘアじゃない人以外は髪の毛がぐるぐる回っていました。冬はわざと乾かさないでつららのように凍らせて帰るのが楽しかった思い出があります。
10円で3分ならあまり乾かないんじゃない？これなんか、
うん、
このナベリスコさんの10円で3分って昔の公衆電話と勘違いしてんじゃないのかい？いや、そんなのあったのかい？
いや、ありましたね。
かい、
なんか、カップルなんか、なんか、なんて言うんでしょうね、
うん。
すごいでかい、本当に。
パーマ屋さんにあったよね、
そうそうそう、本当にね。
あれとまたちょっと違うやつかい？
あれ、まあ、多分似たような感じなんですけど、うん、もっとチャッチかったと
思う、ね。あれはなんか赤外線かなんか、あれだもんね。う, ね、はい、うん、やるやつだもんね。
熱を、
はい。熱をね、そうだよね。
はい。はい、
そうなのさ、やはりね、うん、凍らせて帰るのが楽しかったってね、髪の毛ね。うん、俺はやっぱりだな、タオルだな、タオル。タオルをぐるぐるぐる回して。刀でね、もう本当にな、ばっかなことしてたけど、みんなってもね、そういうもんだよ。そう、やるよな。リクエスト来てるね。
はい。リクエスト、エポ、土曜の夜はパラダイス、お願いします。
パラダイスだね。
エポで、土曜の夜はパラダイス聞いていただいております。はい、今ケロヨンの話してたんですけど、ケロヨン懐かしいですね。オッケー、黄色い、うん、黄色い
ケロリン
ね、ケロリンってケロヨン
って何言ってんだろう。
ケロリンのオッケー、確かに黄色いオッケーですよね。懐かしいなと思って、うん、
だから俺は炭鉱住宅だからさ、自分で全部持参してくのさ、う
ん、ああなるほどなるほど、
うん、だからそれ見たのは多分あれだね、誰か親戚の家どっか釧路とか行った時のあれ、その時に銭湯行った時か、
はい、
うん、そのぐらいだね。
あ、あ、なるほど。だからそうですよね、桶があるところもあれば、桶とか全部用意されてるところもあればないところもありますからね。
ないところがちょっと分かんない、
うん、ああ、ほんとそう、うん、
自分で持ってくんだよね。
そう、自分で持ってきます。桶ごと、あの、うん、石鹸とか、
いや、分かるけど
全部、はい、うん、まあ、それぞれね、銭湯によってもそれ違うと思いますからね、はい、というわけで、はい、
なんかね、エポーチさんウフフフとかだね。
ああ、そうですね。
あと俺たちひょうきん族の歌とかも、なんな色のって知らない？
あ、知らないよそれは。
最初入ったやつかな。え、知らないかい。
うん、
うん、エポー、俺たちひょうきん族のなんか最初の歌だよね。
ちょっと待ってね。
これがひょうきん族だったんですね。そうそう
そう、エンディングのね。
あ、
まあもうな、120年ぐらい前だから、
いや、そんな前じゃないですね。
僕らも全然知っておりません。
はい、うん、はい、次に来てますよ。
はい、猪本さんから来ております。はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
先
週の私の話で アベック喫茶を不純喫茶とは一本取られました。はい、はい、今週のお題はセントンとのこと。
え、
銭湯とのこと。
セトンって言う
の？銭湯とのこと。
え、ラーメン屋のことをラメンチって言うのと一緒だよ。
失礼しました。内風呂がない頃、小学校3年生頃まで女湯に入っていたような気がしますが、うん、残念なことに映像的な記憶はありません。ただ、ずっと幼い頃に近所のおばちゃんがふざけて、おっぱいを絞ると乳がにじんだ思い出があります。
これはもう
高校生の頃は、テレビドラマで時間ですよがあり、必ず毎回女湯の画面がありました。あの頃は良かったですよね、社長。
これ多分、はい、井上さんも小学校3年生ぐらいでおばあちゃんしてもって言ってるけど、はい、きっと30前後だと思うよ。
ああ、そうですね。
その当時から見ると、うん。だからもう おっぱいぐらいはね、その時子供ね、その2人目か3人目生まれててね、出てたのかもしんないしさ。それを飲んでたっていうならまた面白いけどね。
問題です。
問題、いや問題ではないさ。全然その別に勝手におばちゃんがそうやって飲ましてくれるんだもん。ダメですか？
はい。
はい。
うん、はい。あ、リクエスト来ておりますので、いきますね、うん、リクエストは、歌はどうでも、可愛かった、浅田美代子さんが、ドラマで坂井正明さんと屋根で歌っていた赤い風船をお願いします。
おかみさん、時間ですよ。
こんな夕暮れ、しっかり握りしめた赤い風船よ。なぜだかこの手をすりと抜けた。小さな夢がしぼむどこ
浅田美代子さんの赤い風船聞いていただいております、
ねね、こんなにね、天然な人とは思わなかったけどね。
あ、そうなんです、
う
ん、
そうですね、
今もねずっと浅田美代子をね、さまとうの方で、ね、やってね、これ書いてるように毎回女物のね、
あ、
うん、姿勢ちゃんとおっぱいとかもポロンって出るのさ。子供ながらにやっぱりね、結構そのちょっとしたシーンなんだけど、はい、15秒とか20秒ぐらいのね、すごくなんかそれドキドキしてた思いね。うん、うん、そうなのさ、ちょっとねパッとね、横目で、あ、親の顔を横目でね、どういう風になってるのかをね見ながらね、うん、
思い出ですね、またそれもまた、うん、はい、というわけで、はい、浅田美代子さんで赤い風船聞いていただきます。
はい、
はい、
はい、まだメッセージ来ておりますので、
はい、続いていきますね、はい、ペンネーム山嵐さん。峠は紅葉で綺麗で、すっかり秋の装いでした。社長、瀬口さん、スーさん、毎週ご苦労様です。
ご苦労様です。
ありがとうございます。
2週にわたりお休みをいただいておりました。この間一つ年を取ったり、39回目の結婚記念日だったり、さらに母の13回忌で釧路へ行ったりと、大忙しでメッセージを送ることができませんでした。残念です。
うん、まあ、いろいろ忙しかった、
ね、忙しかったんだよ。
今週の昭和平成の忘れ物は銭湯ですね。隣のお姉さんとよく行ったお話はすでにご存知の通りで、楽しい思い出とちょっと恥ずかしかった思い出です、うん、自分も前も隠さずすっぽんぽんでしたが、同級生の女の子もすっぽんぽんで妙に恥ずかしかった思い出です。、うん、 友達と銭湯の早い時間に行くと主のようなおじさんがいて、お湯を水で薄めようものなら劣化のごとく怒られたものです。カラフルな文様を背負った方などが普通に銭湯のルールをきちんと守って入られていたように思います。あ、私のおじが釧路太平洋炭鉱のエンジニアだったので炭住に住んでいて、炭住の中心街に大きな銭湯があり、24時間空いていて3交代制の勤務なのでいつでも入れるように、社員と家族は無料、寄付だのようなものを見せていた。なので、おじの家に行った際にはよく入りに行っていました。とても大きくて広い銭湯だったように思いますが、今でいうスーパー銭湯のような規模に思っていましたが、きっと普通の銭湯だったと思います。うん、
そうだね。小さい時の、小学校の時のさ、
はい、
体育館とかさ、うん、椅子とかテーブル、そうね、低学年になるとさ、大人になってから行くとこんなちっちゃかったかとかって。
そうですね。うん、
はい。体育館もちっちゃいしさ、やっぱその子供に合わせて、ね、あれだから、うん、やっぱり子供の時から見たその、でかい広、銭湯はすごくでかくね、見えたんだと思うけど。
う
ん、
まあ、そうですね。
いや、多分今、俺も多分、もうないけど、単純の風呂見ると、こんなちっちゃかったかなって多分思うと思うよ。うん、
あ
そうなのさ、うん、俺もね、よくね、水足してね、怒られて、ね。二つあってね、はい、俺のやつはね、楕円形になってて、はい、真ん中に蒸気が出るところがあって、
はい、
入って、だいたい右側が結構子供たちっていうかなんか、
うん、
ちょっとぬるめで、はい、左側が結構厚めさ、
はい、
あと薬風呂みたいなのがあってさ、
うん、あ、すごいですね。
そうなのさ、うん、で下手に、そうなのさ、やっぱりね、水を足しすぎると怒られるんだよね、やっぱりね。出てくんだわ、そういうのが。
主が。
うん。何やってんだっていう。いえ、お前みたいなやつ知らねえし、あったことねえし、と思いながらでもやっぱりさ、その当時やっぱりね、みんなね、今とは違うからさ、あとね、俺のとこも24時間やってなかったんだよね。だいたいね、3時から、はい、9時か、10時ぐらいまでだったのかな ?9 時か10時、9時ぐらいまでか。うん。今聞いて24時間空いてて、うん、いや、いいなぁと、
うん。
ね、いつでも行けるもんね。
うん、
1日3回ぐらい行けるもんね、うん。行こうと思って、本当に。
ね、
朝風呂から行ってさ。でも、いつ、あ、そっかそっか、俺たちもそうだったけどね、掃除しながらやってたね。半分だけ、落としてとか。
あ、
う
ん、なるほど。
そうそうそうそう。だから、うん。だからなんか、うん、なるほどね。へぇ、ということで、なんか来たね。
はい、はい、続きいきますね、うん。手間暇の周年は、ゆっくりと皆さんが楽しめる時期に開催されるとか、楽しみにしています。
うん。10月だったっけ
?10 月です。はい、10月の中を予定しておりますね。うん、はい。
中っていつ?
まだ、はっきりと日付。
決まってるよ。
15?ごめんなさい。ちゃんと覚えてないです。ごめんなさい。
詳しくはホームページで。
そうですね。うん、はい。あとで、紹介したいと思いますんで、はい。
はい。はい。リクエストいきますね。リクエストは、夕張出身の大橋純子さん、かっこ大橋純子&美濃屋セントラルステーションの名義になっているかも。シンプルラブをお願いします。社長、シティポップですね。
嘘ですよ。
考え 朝露に光る
大橋純子さんでシンプルラブ聞いていただいております。
どう大橋純子&美濃屋セントラルステーションで入ってたの？
あ、いえ、大橋純子さんで入ってました。はい、
さっき言ったね、美濃屋セントラルステーションって、美濃屋ってすすきのにさ、美濃屋っていうラーメン屋あるからさ、そのラーメン屋さんはこっから撮ったのかななんて言ってたんだけど、そういう、まあ、偶然か。でも字が一緒だから。
あ、そうですね。字一緒ですね。はい。うん。
なんかやっぱりあれだよね、大橋純子ってやっぱり黄昏マイラブだよね。
ああ、かけてみますか、もう一個、うん、はい、じゃあこれちょっともかけてみますね。
ちょっと違うね、それボサノバ警戒。
ちょっと待って
くださいね。これさ、
あ、これですね、
うん、最初何だったのそれ大丈夫食事されるよ、あんた。
同じように書いてあったんだ
よ。
はい。
言い訳。
今は夏、そばにあなたの匂い。
知らないし、うち。
知ってるよね。聞いたことあります。はい。
社長かけてますね、最近も。パソコン。
いや、違う違う、マイミックス、YouTube ってさ、いいなかなんか押したらさ、
はい、
マイミックスなんとかに入っちゃうんだよね。
あ、うん、ミックスリストみたいな、うん、はい、ね、なんかこれ聞いてますね、うん、すごいですね。
あ、そう、
はい、
たまに三吉さんの祭りで大橋純子さんが必ず来てのさ、そしてこれ歌うのさ、
あ、いいですね、生歌、
うん、生歌、うん、2日目最終日かな、
はい、
うん、でもここ2年ないから、うん、去年と今年と、
まあ、まあそうですね、うん、
来年あればまあ聞きに行きたいかなと、
うんうん、はい、
ということで、メッセージ来てますね。
はい、次、
はい、
いきますか。
続いていきますね、はい、ペンネーム作者 A さんです。皆さんこんにちは、あるいはこんばんは。
こんにちはです今は、
はい、朝ドラ満腹は日清食品株式会社の創業者さんがモデルだそうですね。リクエストをカップヌードルと合わせたんだけど気づかれなかったなぁという相方を持つ A さんです。
はい、すみません。
私は朝ドラを見たことがないので全くわかりませんでした。
桃福さんだった、誰だっけ？
桃福さん。
桃福さん。
安藤桃福さんですね。
うん、
はい。
大丈夫。この人台湾出身の人なんだよね。
あ、そうなんですか。
だからチキンラーメン考えたんだけど、結局台湾であったんだよ、これ。チキンラーメンの。
うん。
ぽい感じの、その麺を揚げて、なんか やるやつが、それをそういうインスタントラーメンにしたのがこの人なんだよね。
チキンラーメン長いですよね。
インスタントラーメン最初ですからね、はい、
やっぱりね、元祖だから日清は
元祖ですね、元祖、はい、
いいかい、
はい、
はい、次行ってみよう、
はい、さて今週のお題、銭湯。母方の祖父母が住んでいた白ぬかの家に遊びに行くと、私や弟が行くタイミングに合わせて、おば、おば、おじ、いとこ、あとから母と毎度人が集まるため、家の小さいお風呂では間に合わず、いつも国道の向かい側にあった亀の湯に行っていました。丸い大きな塔のカゴを母と二人で使ったり、湯船に熱くて入れず困っている私に、水入れながら入ってもいいよと声をかけてくれる見知らぬおばちゃんたち。お風呂上がりに宝石アイスを食べたいと思っていたけれど、男湯側の弟が若干高めのモナカアイスを先に選んでいて、毎回安いシークワーサーの紙パックのジュースを飲んだり、冬は長い髪をバリバリに凍らせて帰って母に怒られたり、と思い出は山ほどあります。バンダイのおばちゃんも親戚か何かのように、大きくなったねーと毎度声をかけてくれましたね。こういう楽しい思い出があるからか、旭川で一人暮らしをしていた頃も何軒かの銭湯に行っていましたね。 札幌に住んでからは札幌巡業でお相撲さんが入浴しに来る月見湯や豊平区時代の家から徒歩で行けたかなり熱い湯船もある味噌の湯、今の家から徒歩2分の玉浦、玉浦改装中に通った市場近くの栄湯、先月閉店となった極楽湯など、極楽湯は外の座る湯が好きだったのですが、なくなって残念です。数年前に白糠に一人で遊びに行って散策したら、亀の湯の場所は更地になっていました。寂しさとともに意外に狭い敷地に驚きました。子供の頃は全てが大きく見えていたんだなぁ。
うん、そうだな。
なお、亀の湯は以前ネタ提供しました。幼稚園児が父と行った男湯で、背中に綺麗な絵を背負ったお兄さんを見つけ、戦闘中に響く声でその旨を報告した話の場所です。あの時のお兄さん、本当にごめんなさい。
ねえ、やっぱり銭湯、昔の銭湯あるあるだからね。
そうですね。
今はもう、なかなか入れないからさ。
入っちゃダメっていう
か、ね。まあ、田舎とかだったら大丈夫じゃないかな。札幌とかだったらちょっとダメでしょ、今ね。
そうですね。若い子がちょっとなんかタトゥー入れてれても、なんか言われますからね。出てってくださいって。
はい、まあ、しゃあないわな。でもね、さっきも言ってたけどね、その、まあ、ね、単純の炭鉱風呂ももうないんだ。ないから、さら地だからさ、はい、やはりね、もう草とか生えててさ、
はい、
思うよ。たまに写真とか見て、ああそうだなとか思いながらでも、パッとほらたまに足別行ってね、
はい、
西足行って見た時に、ああここにあったんだな、それがもう入ってたのがもうこう40何年前かい、はい、40年ぐらい前かい、
はい、
もうその時のその月日の、
はい、
あれを感じてさ、まあそうだな。さ、この前もなんか鳥天狗で飲んでた時に、あの日に帰りたいっていう、マストヤユミのなんか、
はい、
あって、はい、
で、いつ頃に帰りたいかって話になって、うん、俺はね、中1ぐらいって言ったのさ、
はい、
うん、いつぐらいに帰りたい、帰れるなら。
高校生、
ね。高校生。
はい、
うん、スーさんは
僕、中学生かな、
うん。
中学生に帰りたいですね。
うん。
はい、
鍋律子さんはね、
はい、
種からって言
ったわ。もう記憶も言ったくりもないじゃないですか、もう。
すげえな。
ね、だからそういうのあって、はい、だからまあね、ね。律
子さん。
うん、じゃあ行くね、メッセージね。
はい、
はい、はい、ペンネーム、のぞくさんです。
はい。
スーさん、瀬口さん、社長、こんにちは。
こんにちは。
今週のお題は、銭湯とのこと。小学校低学年の頃は、市営の長屋に住んでいたので、風呂がついていなく、近所の銭湯に通っていました。水を足しすぎて、どこかのおじさんに叱られた記憶がありますが、一番記憶にあるのは、排気胸という病気で、心臓付近に穴の開いた人を見た時です。
うん、
おー、なんだそれ。鼻気胸じゃないの、排気胸。
違います
ね。直径5センチ程度の穴が体を貫通して、背景がうっすら見えるのが不思議でまじまじと見てしまい、しげるさんに叩かれた思い出があります。それは叩かれるわ、のぞくさん。何、直径5センチ程度の穴って
、ね、
貫通っていうか何、向こうが見えるってこと
っていうことなんですかね。
そんなの何、あれかい、風呂とか入っていいのかい、
どうなんでしょうね。そんなことあるんですね。
ちょっと画像を調べてみたけど、よくわからないです。
子供って悪気はないのですが、うん、そういうとこが可愛らしいと思います。自分で言うなよ、自分で言うなよ。ただ銭湯で悶々のあるおじさんにヤクザいると無邪気に大声で言う子供を見たときは緊張しました。来たね、
はい、
うん、入れ墨三連ちゃん。
そうですね。入れ墨三連ちゃんね。
いたよね、やっぱりね。この前もさっきも言ってたけどさ、
はい、
門前って言ってね、はい、筋彫りの門前って筋彫りなのさ。中絵が、要は筋彫りっちのはさ、
はい、
カラフルなやつが入ってないのさ。ただほんと筋だけの。
あ、
うん。大体その半端門って言われてるのさ、はい、途中でやめてるから。
ああ、なるほど、
うん。なのにね、すげえ威張ってくんだわ。して、何もしたいの、俺たち子供たちね、小学生とかいるのにさ、
はい、
ぼーっとね、いいよ、今から考えたら30ぐらいなのかね、あれね、
はい、
うん、なんか子供の胸とかにボーンとか背中とかバチーンとか叩いて、
はい、
うん、
したい。
だから嫌なの、門前いたら。
そういう人いるんですね。
いるいる。そんななんか、ほんと変なやつだから、お風呂に来るとね、わけわかんないやついっぱい来るんだわ。大久保とかね。
大久保、
大久保ってやつがいてね。なんかね、うさぎ飛びしろとかね。しかもね、うさぎ飛び、まずね、はい、風呂の周りをうさぎ飛びもあるけどね、
はい、
風呂の中で、中だから沈みながらうさぎジャンプよ。
結構きついくないですか？
うん。して、おじさんに怒られるのさ。怒られるの俺さ、俺たちさ。本当にね、どうもなる。あとね、なんだ、スーさんなんてさ、なんかあったんだよな、なんかな。
ああ、僕、
スーさんすごいんだぞ、瀬口。
僕、記憶ないですからね。記憶ないんですけど、僕も吉岡っていうところの、公団住宅に住んでたんですよね。ちっちゃい頃。まあ、3歳ぐらいまでですけど。その時に、お風呂に連れて行かれて、まあ、1歳ぐらいだったのかな。お父さんが連れてってくれて、うん、で、浴槽に入れてくれたんですけど、そこで、うんちをしてしまいまして。
うわぁ、最悪。
その後、大パニック。
瀬口の顔。
大パニックになったらしいん
だ。うん、いや、なるさ。
大宮の子供がうんこをした。
うん。
で、大パニック。
いや、ね、ええ、いや、俺もあったのさ、炭鉱住宅の時にね、
まあ、
俺がしたんじゃなくて、やっぱり、幼稚園ぐらいまで、幼稚園ちょっと前か、女風呂とかで、
はい、
一緒にお袋と入っててさ、
はい、
したらさ、なんかちっちゃい、1歳かそのぐらいの抱っこしたさ、
はいはい、
あのおばさんがさ、いきなり自分の子供ね、はい、あら、この子うんこしたとか言ってね、一斉にみんな出たから、
ド
ドドドって出たから、して、ね、おじさん呼んで、
はい、
そこをもう一回抜いて、
うん、
して、ね、綺麗にするのさ。
ですよね。
うん。いや、だからね、ほんと迷惑だわ。もう、スーさんにうんこって言ったらもう、つきもんだからね。
いやいや。
頭に乗って、
もう、
乗ってないですよ。
乗せられ
る。カレーにキャベツみたいなもんだから。わさびに寿司のね、ネタのね、あれだったからな。うん、すごいから。いや、俺は、おしっことかしたよ。あ、おしっこ中じゃない、あ、中でもしたことある
から。ダメですよ。
外、端っこの方とかさ。
はい、
うん。
いや、僕は記憶ないんですけどね。後からその、周りの人に言われて、
いやー、もうね、
そうだったんだぞって。
もうね、はい、もう、スーさんの顔ね、もううんこにしか見えないもん、なんか姿が。うんこにしか見えないわ。
どういうこと？
ほんと、いや、どういうことじゃなくてさ、こういうことさ、うんこにしか見えない？ねえ、はい。あとね、俺ね、
はい、
好きな人が、
はい、
好きな子が、
はい、
ね、来るの、だいたい時間わかるから。
はい、
わざとにそこに時間同じぐらいに合わせて入って。
女の子ですよ、女子。
女子。
でも
別に。女風呂。
あ、ですよね。
うん。だから、見てて。
はい。
俺もその前で、今、おうとか言って、なんかそう、おうとか言って、そのぐらいなんだけど、
はい。
して、また出る時ぐらいまで、ちょっとだいたいこのぐらいかな。俺はもう早いのさ、俺たち。もうカラスの行水と言われてたから。
あ、
うん。でも、女ってまたちょっと違うでしょ。
はい。
だからちょっと、なんとなく時間見計らってさ、
はい、
ちょっとね、見えるとこなんだわ、女風呂ちょっと見えるとこなんだわ。いや、着替えるところなんだけど、
うん、
そこでちょっと、もし、でも、バンダイのおっさんいるからさ、あれなんだけど、なんだ、そこの、ちらっとしか見えないんだけど、そこのバンダイの横っちゅうか、そこをね、何回か通ってね、あ、もう出るんじゃないかなっていう時にね、うん、またね、偶然を装って、おおとか言って、たまに運が良ければ、
はい、
なんか、あれなのさ、たかだか3分か4分の道のりを一緒に帰れたりするのさ。
ああ、なるほど。
うん。なんかそれがちょっと嬉しくて、なんちゅうのかな、髪洗いざらしの、うん、小学生とかさ、
はい、
その時のさ、うん、女の子がね、なんか良かったなぁなんて思ってね。
淡い思い出です。
可愛らしい。
まあな。うん、まあということで、リクエスト来てるね。
はい、リクエスト来てますね。
はい、チャカカン、
はい、
スルーザファイヤーをお願いします。
Smart, we're through before. But I believe that we've only just begun. When it's this good, there's no saying no. I want you so I'm ready to go. Through the fire, to the limit, to the wall. For a chance to be with you, I'd gladly risk it all. Through the fire, through whatever that might lay. For a chance at loving you, I'd take it all the way. Right down to the wire, even through the fire.
はい、チャカカーンでスルーザファイヤー聞いていただいております。
いいよね、はい、チャカカーンだからね、チャカカーン、うん、チャカカーン
気に入っちゃった、うん、
キラーカーンみたいな感じ
ちょっと違いますね、はい、では、来週の昭和平成の忘れ物ですけれども、テーマ公演ということで、いきたいと思いますので、皆様からの、リクエストメッセージお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。近くの公演とかなんですね、思い出とかお聞かせ願えればなと思います、うん、はい、というわけでここで一つ、加藤商店からお知らせがございます。
そうね、
はい、第1回電車通りのオータムフェストということで、
うん、はい、うん、勝手にね、去年も今年もなかったから、はい、勝手にまあ雪降る前に、はい、加藤商店としてもなんかそういうイベントもなかったし、
そうですね、うん、
そうだね、今回の大御所翔子とかと話してて、
はい、
よくやつらと最近屋上3回ぐらいやってたんだわ、バーベキュー、
あー、バーベキュー、うん、
はい、トリテングの上のね、はい、屋上でね、はい、でそこでなんかやるかいみたいな感じで、そのお客さん呼んで、もっとたくさん呼んで最後やるかいみたいなこと言って決まったんだけど、
はい、
10月3日日曜日13時から約20時、
はい、
寒い、いや寒いしさ、
はい、
物がなくなったらちょっとあれかな
ー
なんて思って、
あー、なるほど、はい、
でそこでね、トリテングと、その屋上実は行けるんだわ、あそこ、はい、知ってる人は知ってるけど、うん、知らない人は知らないと思うんだ、
はい、
してそこでちょっとねミニ屋台とかさ、
はい、
やって、まあ、焼き鳥だの、焼きそばだの、なんか牡蠣だの、ホタテだの、うん、何かカレーライスだの、
うん、
うん、トリテングと屋上でやります、
はい、
特にこれはなんだろう、招待状とかなくて、あの来たい人を来てくださいって、その、まあ、13時から20時までだから、
はい、
まあ、入れ替わり立ち替わり、で雨天の場合はトリテングだけでやりますと、
はい、
まあ、寒い、そ、まあ、肌寒いからちょっと暖かい格好でもしてくれれば ね、いいかなと思います、う
ん、はい、
10月3日日曜日13時から20時までやりますので、はい、皆さん時間があればちょっと顔でも出してください、うん、ということです、
は
い、
これあれですね、注意事項としてはお祭りスタイルなので細かいお金の準備お願いしますって書いてますね。
そうなんですよね、うん、はい、キャッシュオンだから、
うん
うん、
小銭を持って
あ、うん、あとね、子供連れ、はい、家族連れ大歓迎っていうして、まあ翔子もそれをやってて、あのあれだね、なんだ、文宴とかやるみたいでね、
うんうんうん、ああそうなんですね、
いいですね、
うん、
タバコ吸うところはちょっと決めて、うん、それ以外はなんか、うん、そう、なんだ、煙とか、
はい、
うん、気にしないで、うんうん、いけるんじゃないかなということです。はい、
はい、はい、というわけで第1回電車通りのオータムフェスト、
はい、
はい、10月3日ですね、13時からやりますので皆様よろしくお願いいたします。
はい、はい、何回でもいいからね、行ったり出たり入ったり、
うん、そうです
よ
ね、うん、
そういうことです、
はい、ぜひ皆さん来てみてください。はい、ではここから社長にお話ししていただきたいと思います。
はい、今回は、忍および金ちゃん、
はい、
スタッフが成長するために良い経験をしたなっていう話、
うん
うん、先日ね、
はい、
金ちゃんにあのユニークなお客さんが来ていただきまして、
はい、
その、まあ、予約の時からちょっとねおかしかったんだけど予約入ってきて、
はい、
なんだ、メールでね、
はい、う
ん、して忍が連絡するとメールに連絡してもその宛先にも連絡全然返信来ないから、
はい、
電話したんだって、
はい、
電話したら、まあ、女性の名前で来てたんだけど、はい、予約名は、はい、して電話すると男の人が出ててね、まあ、その会社の人だと思うんだけども、はい、うん、していや、まあ、そこでちょっと、まあ、ちゃんと話はしたんだけど、じゃあまた次に、まあ、次の日ぐらいまたその女性から同じメールなんか連絡したけどね、来ませんとかなんかそれで来て、
はい、
で忍ぶこれどうなってるって言ったら、はい、いや僕この人にメール送っても届かないから男の人に、なんとかさんって男の人に連絡して、さっきも連絡したら、もうその2回目来た時にその日本日の予約になってたから、お前今日の予約になってるぞ大丈夫かって言ったら、いやでもその男の人は明日って言うんですよ8名
はい、
ね、あそうなのって大丈夫か、いや女その女の人は今日って言ってるぞ、いやでも男の人に確認してそうやって今日って来てますけど明日でいいんですかって言ったら明日でいいですって言って電話切った、うん、あそうかと、うん、まあ幹事さんみたいな感じでそうやってなってんならそれでいいかなと思ったら、そしたら会話だったかな、なんかさっきの結構忙しかったんだけど、
はい、
急に、
はい、
来てその人たち、
はい、
夜の7時ぐらいかそのぐらいに、
はい、
してあえってもうそれもうみんな席埋まってるのさ、
はい、
うん、えって明日、えなんとかさん明日じゃなかったですかとかあったら、その代表者みたいな女の人のそのちょっと話が通じない女の人が、
はい、
いや今日ね時間できたから今日来たわみたいな感じのいやいやいやいやいや
予約を何だと思っているの？
うん。いやいやいやいや、その時もちょっとうんと思ったんだって。うん、だけど、さっきちょうど、入り口の近くの小上がりあるでしょ？
はいはいはい、はい。
うん、したらそこに二人座ってて、女性が二人座ってて、いや、私たち相席でもいいですって言って、とか移動してくれたんだってさ。
はいはいはい。
ね？してそこは空いたのさ。
はい、
したら、ああ、空いててよかったね、みたいな、うん、あ、なんかそういう感じで、普通だったら、いや、すいませんね、とか。
はい。
いや、って。来たとしてもさ、
はい、
いや、すいませんと、今日、ね、急にできて、今日どうしても、ね、うん、今日来たくて来たんですって言えばいいんだけど、うん、なんか、明らかんとして、うん、うん、時間できたから来ましたって、ああ、ああ、空いてよかったね、みたいな感じの、その時って、ちょっと忍も、ん？これはちょっと違う匂いがするぞと、うん、なかなかの、つわものの匂いがしてきたんじゃない、はい、ちょっと漂ってきたよね、プーンと、草屋のように。で、やってたら、その若い子たちはすごく手前に座ってた若い子たちは一生懸命動いてくれていいんだけど、はい、その女の人主みたいな人が奥の王様、
はい、
お誕生石みたいなとこに座ってて、
はい、
でそこでねなんか頼んだものを持っていくと、いや私それは食べれないだとか、
はい、
うん、例えばその肉の豚肉の塩豚のネギなんとかってやつなんだけど、はい、それってもうネギ開いちゃうから、
はい、
したら、いやって、私ネギ嫌いなのって言って、その、いやいや、でも、忍は、これはもう一回、もうだってオーダーされてるから。
あ、まあそうですね。
そのグループから。
はい。
勝手に持ってったわけじゃないから。いや、ってこれでもあれなんです。じゃあネギどかしてと。
いや、自分でど
かして。うん。で、ネギは、もうやっちゃったんで。
はい。
うん。だって、これネギどかせば、50円安くなんでしょみたいな感じの。ね、
その手間賃が逆に欲しいですよね。150円ぐらい。
いや、でも、まあ、それはもう我慢してもらって、
うん、
なんかそういうようなことが、なんか持ってったら、いや、私それは綺麗だとか。いや、じゃあ、てめえで頼むよって話なんだけど、うん、なんかそういうのがあってね。
うん、
いや、でも、その若い子たちは、いや、すいませんと。申し訳ない。なんか、でも、やっぱりそれがあるから、忍もさ、忍たちも、凛太郎とかもさ、うん、いや、わかりましたみたいな形でちょっと我慢してたんだけど。うん
はい、
最後、11時過ぎてから、まあ、ラストオーダー取って、
はい、
7人を2台出してたんですよ。
はい。
うん、して、1台はもう全然あれで、して、もう1台はもうほとんどもう、カペカペになった焼き、
あ
ね、はい、肉が2、3個あって、
はい、
したらそのまた、そこのグループの人が、
はい、
いや、これもう下げていいですと、言ったから、
うん、
言われたから、あ、じゃあ分かりました、下げますね、つって下げようと思ったら、何まだ肉残ってるでしょって、その女の子がね。
食べない。
うん。いや、下げれって言われたんで、下げようと思うんですけども、何じゃあ早く帰れっていうこと？いや、でも、すいません、ラストオーダーもう11時で、ここ11時でラストオーダーも終わってますし、何帰れってことかいみたいな感じで、 居直って、
はい、
でそこでちょっとね凛太郎がちょっと切れちゃってちょっと、はい、うん、まあ、態度で出して、まあ、まあ忍もね、はい、いや凛太郎と分かるけどそういう態度出すのは良くないと、
はい、
うん、だけどまあそれでまあ11時過ぎて帰ってったんじゃない、うん、うん、いやそれ聞いてていやって逆にまあ忍は偉いのはいやってここはやっぱりすすきの近いからいろんなお客さんがいる来るんだと、
うん、
でこれでまたいい経験ができたから次の対応のためにちゃんとやっていこうなっていうような話をしてたとか、忍び偉いなと思って、うん、だからね、やはりさ、丸かの、特に丸かの常連さんのみんな優しい人たちばっかりでさ、分かってるからさ、物分かりいいからさ、そうやってやってくれるけど、やはり俺は逆に言うと、特に金ちゃんなんて若い子ばっかりだし、うん、いろんなお客さん来て、まあ、これは、金ちゃんだけじゃないんだけど、うん、リュウジンとこもそうなんだ、
うん、
まあそれ以外は細ビーとかチーフとかほら中川なんてはもうねもう若い時からすすきのでやってたからいろんなお客さん来てるのは酔っ払いだとかヤクザみたいなのとかいっぱい変なやつとかいっぱい来てるの分かってるから対応できるけど、
はい、
多分忍とかリュウジって丸か育ちでやってるから、うん、しかもこの辺で、
はい、
だから質のいいお客さんたちってこれって行儀いいからみんな、うん、変なお客さんいないからあんまり、うん、で、そこで、じゃあ、逆にね、よかったな、と、俺は、なんちゅうのかな、こういうのも全部ひっくるめて、店ってある程度、いい、お客、甘え、常連さんに甘えてて、いいお客さんに甘えてて、やってると成長しないから、緊張感がある程度、なきゃダメで。ただし、他のお客さんに迷惑かけたり、全部何でも、何でもかんでも、はいはいはいはいって言うこと聞いちゃダメで、他のお客さんに迷惑かけたりね、スタッフ、店側に過剰な要求を理不尽なね、やる人に対してはきちんと毅然と店側はやんなきゃいけないわけ。それをやらないと、他の普通に来てるお客さんたちが嫌な思いするわけさ。だって店のスタッフとか変な過剰にガミガミガミガミ言ってたりとか、大変になんかで、自分たちだけでかい声出してなんかやってたらさ、やっぱり他のお客さんたちってやっぱり安心して、飲食できないもんね。だからそこの辺はね、やはりね、その、忍も龍二も、特に、忍なんてさ、可愛い顔してるからさ、して若い子たちだから、一歩間違えられたら、やっぱり舐められちゃうわけさ。
そうですね。
うん。でも店ってね、誰か一人緊張感ある人がね、いて、ここだっていう時にビシッと言えるような人がいないといけなくて、今後はやっぱり忍も、リュウジもこれはやっぱりきちんとね対応しなきゃいけないな。だからって言ってこのぐらいの今回みたいなこのぐらいのね別にねとこで目くじら立てたらダメで、ここはうまくうまくやっていかなきゃダメさ。うんうん、だからね、そじゃないとさ、そんなねお客さんと喧嘩してるような店だったら、いやなんか他のお客さんもさ、そのお客さんの言ってることがわかるけど、店側がさ、ふざけんなこの野郎、お前もう二度と来んなよなんて、そんなこと言ってたらさ、怖いでしょ、やっぱり。だからそういうことじゃなくて、柔らかく、うまく、うん、お客さんが後から、あって、ちょっと言い過ぎたな、ちょっと恥ずかしかったなって思うように、こっちでちゃんとやってあげるようにすれば、うん、他のお客さんも、そのお客さんたちも、次に来るときには、なんか、ちょっとは良くなるんじゃないかなと。
うん。
うん、俺もよく、あらよ、なんかね、お前じゃなくてよって、女呼べとかさ、細ビーとかいたからさ、女接客させろとか、だけど俺すごくもう絶対そっから俺は逃げないで、男たち、おっさんたちにやってたんだけども、そしたら帰るときにね、やっぱりね、いや、ごめんな、今日は、って言って、ちょっと言い過ぎたわ、って言って、恥ずかしかったわ、って、ごめんな、って言って、その人たちそっから、すごい常連になったのさ。
ああ、はい。
まあそういう人ばっかりじゃないけども、うん、本当におかしな人もいるけども、うん、だけどそういう面倒な人とかそういうのも全部ひっくるめてこの商売だから、
うん、
だからいい経験になったなと思って、うんうん、だからこれからもね、いろんなお客さん来るけども、うん、うん、それも全部もう仕事だけじゃなくて人生の経験だと思って、接していってほしいなと思いました、
うん、はい、
はい、
はい、ではエンディングいきたいと思います。本日流した曲紹介していきたいと思います。イニシャル大野さんからのリクエスト、アースウィンド&ファイアのセプテンバー、それからナビリツコさんからリクエストありました、エポの土曜の夜はパラダイス、 それから、社長にかけていただきました、同じくエポのダウンタウン、それからイノマティさんからリクエストありました浅田美代子さんの赤い風船、それから山嵐さんから、リクエストありました大橋純子さんのシンプルラブ、それから黄昏マイラブもおかけしました。と、作者 A さんからメッセージいただいておりまして、のぞくさんから、リクエストいただきました、チャカカーンのスルーザファイヤーをおかけしました。来週ですけれども10月2日放送となります。昭和平成、はい、昭和もう10月なんですね、はい、昭和平成の忘れ物のテーマは公園ということでやっていきますので、はいはい、近くの公園です ね、はい、遊んだ思い出とか聞かせていただければなと思います。
そうだね、あと10月3日のね、
あ、そうですね、
うん、で2日の日にはもっとな詳しく、
はい、
前日だけど、はい、前も当たり前だけど、ね、詳しくお知らせできるからと、
はい、第1回電車通りのオータムフェスト、うん、はい、
天気だけだねと。
そうですね、うん、天気晴れてくれればいいですね本当。
なんか来週から台風だって本当に結構雨だって
あら屋上使うんで、ね、ぜひ晴れていただきたいなと思います、うん、まあ、あの皆さん、ぜひとも、電車通りのオータムフェストですね来ていただければなと思います。10月3日1 13時からとなっておりますのでよろしくお願いいたします。はい、というわけで、この放送もありがとうございます。
落ち着きなさいせスーさん。
わかりました、
うん、
落ち着きました。いつも言われてるよ、
うん、もうなんかうんちんしか見えないんだけどスーさん
違いますよ、違いますよ、
トイレで流そう
、もうお風呂ではしないんで大丈夫ですはい、というわけで来週もまたよろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。